傷つけないといった場合からの30のポイント。そのうち、独身を30と決めているなら早めに伝えておくのが賢明。世の中には様々な生き方があります。結婚してお客さんの家庭を持つのが夢という人もいれば、一生独身の30という人もいるでしょう。もちろん、一生独身の30も素晴らしい生き方です。独身には自由があります。好きなときに好きなことができます。お金も自分のために好きなので使えます。子育てに振り回されることもありません。煩わしい家族付き合いや親戚付き合いもありません。家庭に縛られることなく自由気ままに生きられます。一生独身の30生き方があっている人も大勢いるでしょう。ただし、独身の30と決めているなら注意したいことがあります。誰かと交際を始めたとき、結婚するつもりがないことを早めに伝えておくのが賢明です。自分は結婚しない前提で交際していても、相手は結婚を意識しながら交際しているかもしれないからです。交際期間がなくなって結婚の話が出たとき、決定的な価値観で接しないと胸が詰まります。結婚は交際の上で重要な価値観です。世間では交際の先には結婚があると考えるのが一般的です。遊びで付き合っているつもりがなくても、遊びだったと誤解される可能性が高い。相手が結婚したくても、あなたが結婚しないと分かれば別れることになるでしょう。もし、一生独身の30と決めているなら交際の早い段階で伝えておくのが賢明です。結果としては別れることになるかもしれませんが、相手の将来を考えるのが正しい選択です。相手を悲しませることも無駄な時間を過ごすことになります。独身の30と決めているなら交際の早い段階で伝えておく。気づけない方は別れ方の30のポイント。その2、別れ話の前は今迷ってもいい。ただし、別れ話を切り出す前にならもう迷ってはいけない。別れ話は決意が固まった上で切り出すものです。別れた方がいいのではないかという曖昧な考えはよくありません。曖昧な考えで別れ話を切り出しても人になるでしょう。相手の強い説得に対するなかなかスムーズに別れないでしょう。結局、相手の引き止めを切り出せない別れ話が失敗に終わります。別れたくても決意が弱いと途中でつまずき、新しいステージに進めません。別れ話の前は今迷っても構いません。どれだけ悩むような時間をかけるような人に相談しようが自由です。納得するまでじっくり時間をかけて気持ちを整理します。様々な考えを考え出した上で別れ出した結論を出すことが大切です。しかし、別れ話を切り出す前にならもう迷ってはいけません。別れたいと言った時点で自分の決意が固まっている必要があります。別れるにはある程度のパワーが必要です。そのパワーは決意の固さが生まれます。我々の決意が固まってから我々の話を切り出した方が堂々とした姿勢で臨んで、うまく我々が進めます。初代我々の話を切り出したら、つなぐことが大切です。相手から引き止められても、よほどのことがないかに繰り切ることです。我々の話は決意が固まった上で切り出す。気づけないといった我々からの30のポイント。その3、全てを一緒に進めようとしない。できることから少しずつ始めよう。我々は全てを一緒に進めようとしないことです。短期集中で一気に終わらせたいと思うかもしれません。もちろん、短く終わらせられないのですが、無理やり一緒に進めようとするのは要注意。全てを進めようとするのみが生じ、かえって我々の話が落ちやすくなります。全てを一緒に進めようとする、できることから少しずつ始めるようにしましょう。例えば、貯金です。同棲しているカップルが別れることになれば、部屋を出ていく可能性はありません。貯金の前にも家から出るのは難しいでしょう。貯金なら別れ話の前からコツコツ貯めていくことができるはずです。正しい別れ方の勉強も前もってできることです。別れを経験したことがなければ、何を動かしていいかわからないでしょう。今夜、インターネットなどを活用すれば、別れるための心構えやノウハウを知ることができます。こういうこと、心理的な距離を作ることも別れ話の前にできることの一つです。少しずつ、深く関係を作っていけば、いざ別れ話を切り出したときのショックを最小限に抑えられます。全てを一緒に進めようとする必要はありません。別れるために今できることから少しずつ始めましょう。小さなことでも簡単なことでも構いません。できることから少しずつ始めていけば、難しい別れもスムーズになります。我々は参考にしたいのは相手の過去の別れ。別れ話の段取りを考えるとき参考にしたいことがあります。相手が以前に別れたときの状況を聞き出すことです。あなたが初めての交際相手なんですが、過去に何人かと交際したことがあるなら別れもあったはずです。そのときの別れの状況について先が聞いてみるといいでしょう。以前に起こった状況はあなたのときも同じ状況になる可能性があるからです。全然ほど参考になる情報はありません。例えば、心の準備ができず別れまで何ヶ月もかかったらあなたのときも同じ状況になるかもしれない。別れ話のときにお聞きしたらあなたが別れ話を聞き出したときも同じ状況かもしれない。もちろん同じ状況になるとは限りませんが、可能性があるため参考の一つになるでしょう。特に注意したいのは危険な状況のようです。別れ話で環境になった。近づいて別れを引き止めた。包丁を振り回した。別れた後相手に嫌がらせをした。こうした危険な状況ならあなたのときも注意した方がいいでしょう。自分も同じ状況になることがないよう前もってどうしたと考えておくといいかもしれません。相手が信用を得ないよう先に引き出すのがポイントです。相手の過去の我々の話を聞くことは自分の我々の話を引き出すときの重要な参考情報になります。相手の過去の我々を先に引き出し参考にする。気づけないといった我々からの30のポイント。その後、我々からの前は本当に至るのか。我々はどんなときにするのでしょうか。我々が方が明るい前につながると確信したときにするのです。一時的に我々が方がいいと思うこともあるかもしれません。しかし実際はどうでしょうか。この時は明るい前に見えても改めて考えると違った前が見えるかもしれません。我々からの前はどうなるのか。自由になりますがそれ以上に不自由が増えるかもしれません。嬉しい気持ちはありますがそれ以上に悲しい時間が増えるかもしれません。恋人がいなくなって疎開になっても心の支えを失って生活が憂鬱に包まれるかもしれません。別れることで得る幸せもあれば失う幸せもある。恋人がいなくなったことができることもあれば恋人がいなくなったせいでできなくなることもある。恋人と別れた後の前は本当に至るのかよく考えておくことです。別れた後の前を深く考えるのは次の2つのポイントです。1、短期的ではなく抽象的に考える。2、部分的ではなく総合的に考える。我々は抽象的かつ総合的に考える必要があります。改めて考えると恋人と別れた後になっているのは明るい前ではなく暗い前かもしれません。抽象的かつ総合的に考えたとき恋人と別れた前が暗いような我々を考え直す必要があるかもしれません。別れた後の前は本当に至るのか抽象的かつ総合的に考える。気づけないといった別れ方の30のポイント。その6、交際の評価は最後までわからない。交際の評価は我々はいつでしょうか。普通に考えれば付き合っている最中だと思いますです。どこにデートをしたら今に抱えし合ったらどれだけたくさんの思い出を作ったか。確かにどれも交際の印象を決めるポイントの一つでしょう。付き合っている時の時間が充実していないこと素晴らしい交際になると思われがちです。しかし今の涙になると全てがなしです。それは別れ方です。交際の評価は最後までわかりません。今まで最高の交際と思っていても別れ方が悪いから最悪の交際に変わります。例えば別れ話の時に顔を見たくないプレゼントしたものを捨てて返せ何も言い争いがあったとします。今までの素敵な思い出に傷をつけることになるでしょう。今までの好印象が悪印象へと一転するでしょう。どんなに素晴らしい交際も別れ方が悪いから台無しです。別れ方ですから、我々の瞬間を大切にしてください。我々からこそ交際の印象を決める最も重要な瞬間です。我々からこそ乱暴な態度になることはありません。我々からこそ一層丁寧な態度を行っていることが大切です。我々から少しでは少しが一番になっても素晴らしい交際だったと呼べるようになるでしょう。今々から意識して素晴らしい交際だったと呼べるようにする。気づけないといった我々からの30のポイント。そのなら、面接の練習はするのになぜ我々の練習はしないのだろう。我々の練習をしていますか。したことがないという人が大半ではないでしょうか。単なる我々のために練習なんておかしい。我々の練習なんてばかばかしい。滑稽だ。しかし、おかしいと思いませんか。面接の練習はするのになぜ我々の練習はしないのでしょうか。面接の我々の人生を決める大事な場面です。些細な発言や態度で結果が変わります。我々の面接のような練習になって自然です。我々の練習をしておきましょう。例えば、仲の友人にまとめてお願いするのはいかがでしょうか。仲の友人なら話しやすくない、いい練習相手になってくれるでしょう。我々の経験したことがある友人なら役を任せてくれるでしょう。目の前に相手がいることを定して我々の話を聞き出しています。あとならご遠慮の友人によっても役立つのでいい経験になるはずです。人に手伝ってもらうのが恥ずかしければイメージトレーニングでも構いません。頭の中で想像して我々の話を聞き出している場面を伺います。我々の話を聞き出したら、理由の話から手伝いを引き止められたときの対応。相手の素材を返事を予想してうまく理解します。とにかく何らかの形で練習することです。少なくとも練習が長すぎたことはあってもマイナスに働くことはありません。面接の練習のように一度だけでなく何度も練習しておきたい。練習回数が多ければ多いほど本番でもスムーズに組めるでしょう。我々の話の練習を何度もしておく。気づけないといった我々からの30のポイント。その8、我々の話で我々のことと自然消滅で我々のことと、我々ならどちらが良いのか。我々には大きく分けて練習があります。1、我々の話で我々のことと、2、自然消滅で我々のことと、どちらも恋人関係の割れ点は同じです。では普通に我々を考えるならどちらが悪いのがいいでしょうか。我々の話は面倒だから自然消滅の方がいいのではないかと考える人もいるかもしれません。確かに、じわじわそれにしていたら答え傷をせずに済むでしょう。我々の時間がかかりますが、放っておけば痛い傷があります。しかし、自然消滅には決定的な欠点があります。それは正義が見えないという点です。自然消滅には我々の話が見えているような印象があります。都合のいい時で付き合い、都合が悪いなら見えるような誤解を与えてしまいない。また、自然消滅の場合、付き合っている、付き合っていないの状態が曖昧です。中途半端な我々になって誤解を見たくなるように発展することもあります。したがって、我々ならやはりきちんと我々の話をするのが一番です。我々の話で少し漏れるかもしれませんが、きちんと立って事情を話した方が正義が伝わります。きちんと我々の話をした方が自然消滅より早く分かります。お互い時間のロスも最小限に抑えられます。自然消滅という我々のものですが、事情がないかぎり、まず我々の話をして我々の方が正直です。 恋人と別れたいが自然消滅よりきちんと別れ話をする。傷つけない国から別れたの30のポイント。その9、別れ話を切り出すときに注意したい姿勢。別れ話を切り出すときは姿勢が大事です。別れ話を切り出すときに注意したい姿勢があります。まず腕や足を組みながら別れ話を切り出さないこと。想像してみてください。腕や足を組みながら別れ話を切り出す様子は大手で壊すしかないように見えるでしょう。相手を見ながら別れ話が途切れやすくなります。本人は言わなくても誤解されやすい姿勢なので注意が必要です。また腰を曲げた姿勢もよくありません。なくなる姿勢かもしれませんが、自信がない様子に見えやすくなります。別れ話が弱いと誤解され、引き止められやすくなるでしょう。別れ話の際は貧乏ゆすりも厳禁です。無意識に貧乏ゆすりをする癖はありませんか。別れ話で嫌いがしたとき、足を小刻みに動かしてしまうことがあるかもしれません。落ち着くのない印象は、やはり使い方が悪いようになります。姿勢なんてどうでもいいと、あまり考えるのではよくありません。ただから姿勢、再度、姿勢。姿勢は決意や誠意を表現する要素の一つです。別れ話をするときは腕も足も組みません。背筋をピンと伸ばしながら別れ話を切り出しましょう。胸を張って堂々とした姿勢になると、決意も固められなく、誠意も伝わりやすくなります。腕や足を組まず背筋をピンと伸ばしながら別れ話を切り出す。傷つけない国から別れたの30のポイント。その10、恋人と別れるためには喧嘩が必要なのか。別れに喧嘩がつくものと思われがちです。ドラマや映画の別れのシーンでは嫌な場面が定番です。確かに別れ話は取り乱した様子が見られやすい場面です。声を荒れて感謝に泣き叫びながら説得したり、時には力づけて聞こえたりなどです。別れの場面は切迫しているので、今まで飛び込んでいた政府の話がしてしまいがちです。相手と意見が対立しやすいため、喧嘩も発展しやすいのです。しかし、恋人と別れるために喧嘩が必要と考えるのは誤解です。最初から喧嘩について考えないこと。確実に喧嘩をされる方法はなくても、喧嘩をしにくくする工夫があります。別れ話は良いように切り抜きます。電話やメールではなく、あって話をする。丁寧な態度や言葉遣いを意識する。相手の立場を考えながら話を進める。感謝の気持ちを伝える。お互い冷静になって話し合えば喧嘩をしなくても別れることはあります。同じ別れなら喧嘩はあるようにない方がいい。もちろん必要な人はきちんと伝えなければいけませんが、できるだけ喧嘩をしない別れ方を出しましょう。喧嘩をしたいとは考えないこと。喧嘩をしたくないと考える方が精神的に良いことです。交際の根性を維持するためにもできるだけ喧嘩をしましょう。言い争いはさて、お互いに冷静になって話し合った方が納得できる別れ方ができます。別れに喧嘩はつくものと考えず、喧嘩をせずに別れることを探す。傷つけない国から別れ方の30のポイント。その11、相手を傷つけなければ自分が悪いという理由にしておくのが無難。相手を傷つけずに別れるためには別れる理由が大切です。基本的に別れる理由は正直でいいのですが、傷つけないことを優先して考えるなら愛も必要です。武器や鼻も痛くても、ガスガス言うのは控えた方がいいでしょう。誰でも自分が悪く言われると嫌な気持ちになります。実際は相手に原因があっても、攻めたり怒ったりすると、トラブルを招きやすくなります。相手の気持ちを直面してしまうと、抱負や相談が発展する可能性があります。では、どう言えばいいか。相手を傷つけたくなければ、自分が悪いという理由にしておくのが無難です。自分の愛情が足りなかった。ごめんなさい。自分に余裕がなくて、あなたを幸せにできなかった。私が未熟だったね。期待に応えられなくてごめんね。あくまで自分が悪いということにしておけば、相手を傷つけずに済ます。途中で言うのもないです。あくまで自分がいけないというニュアンスを貫きます。自分にとっては損かもしれませんが、相手を傷つけながら簡単になることも必要です。ここは自分が行わない場面と言い聞かせると心の不安が生まれるでしょう。相手のせいではなく、自分のせいではない。相手を傷つけ傷つけない国から別れたの30のポイント。その12、つきあわなくなったという言い方は要注意。つきあわなくなった。別れ話を切り出すときによく聞かれることの一つです。特に相手を傷つけたくない気持ちが強いと自然に浮かびやすいことでしょう。時の言い方なので相手を傷つけることなく別れを表現できると思うかもしれません。しかし、この一言には要注意です。つきあわなくなったという言い方は別れた意味がスムーズに伝わるとは限らないからです。昔のような状態に戻りたいという意味として受け止めるかもしれません。少し冷却期間の期待という意味に受け止めることもあるでしょう。つきあわなくなったという言い方は意図が曖昧なので誤解を招きやすい。我々の意味なのか、誰の意味なのか、冷却期間の期待なのかはっきりしません。たとえ我々の意味が伝わったとしても、考えが固まっていない様子も伺います。相手はまだやり直しができると思い引き止めてくるでしょう。つきあわなくなったと、見過ごせないなら好きな気持ちがなかったと、はっきり言う方がまだ分かりやすい。相手気持ちがなくなった、愛情を注げなくなった、恋愛感情がされた、なることも多くです。もう一度終わったので、我々たいという意味が伝わることを使って、我々の話を聞き出しましょう。つきあわなくなったという言い方はできるだけ避ける。気づけない国から我々の30のポイント。その13、相手が失踪していたなら、他に好きな人ができたという理由は注意する。他に好きな人ができた。この理由で我々ときは、いかに要注意です。もちろん、我々の理由は正直に言うような人です。すなわち、正確な人なら、そうか、それなら仕方ないねと諦めてくる場合もあるでしょう。しかし、正直に言うことで面倒な問題に特に相手が失踪していたなら、内容を続けるような表現は避けた方がいいでしょう。他に好きな人ができたと正直に言えば誰もが聞かれるはずです。正直に答えると、何言ったら、浮気も何と責められるでしょう。恋人を奪われたと思われ、内容を傷つくに違いません。場合によっては、その浮気で何らかの影響が及ぶ可能性もあります。では、新しい相手を捨てておきたいというと、そう単純でもありません。相手の名前を捨てていると、余計に知りたくなるのは人間です。新しい相手は誰のかと知りつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくでは、他に好きな人ができたら、笑いたいときどうすればいいのか。余計なトラブルを防ぐため、まず好きな人ができたことは捨てておくのがいいでしょう。そして、笑える理由の内容を復習します。例えば、好きな気持ちがなくなったと言いたいが相手を傷つけることはないでしょう。これならそうついていることはありません。その他、仕事が忙しくなった、自分の夢に集中したい、などの言い方もおすすめです。やむを得ない事情を理由にすれば、諦めてもらいやすくなります。相手の態度を続けない言い方を行うということで、余計なトラブルを防げます。相手が失踪していたなら、他に好きな人ができたという理由はなくなる。気づけない国から笑い方の30のポイント。その14、笑い話は涙を流しながら話し合った方がいいのか。笑い話で涙を流せば説得力がなさではないか。女性の中には涙の力を利用しようと考える人もいるかもしれません。確かに涙は女の武器と言われます。男は女の涙に弱い。女の涙は銃より強いと言われます。涙を流しながら訴えれば男は言い返しにくない別れ話もなくいいのではないかと思うでしょう。映画やドラマの別れのシーンでも涙を流すのが定番です。女性の中には子供と涙の人もいるでしょう。しかし、今、涙を流すとはいえ、涙を流しながら話し合うのはやめた方がいい。感情的な冷静な話し合いができなくなるからです。別れ話は感情的ではなく理性的になって話し合うものです。落ち着いて事情を話して相手に納得してもらわなければなりません。そのためには余計な涙は不要です。涙を流し始めると自分も相手も同様に落ちない冷静な話し合いが難しくなります。別れを切り裂かれた場合などは、まだ仕方ありませんが、別れを切り裂く側は涙を見せない方がいい。むしろ涙を見せずに話した方が堂々と最初側に説得力も強くなります。淡々と話す様子は別れの決意が固まっているという暗黙のメッセージになります。どうしても我慢できないときは仕方ありませんが、別れ話はできるだけお互いに涙を見せない方が賢明です。別れ話で涙は控える。気づけない国から別れ方の30のポイント。その15、武器をやら努力をしないのは違う。武器をやっても努力は必要。武器をやらスムーズに別れない。要領悪いからきっと相手を傷つけてしまうだろう。確かに武器をやらの場合、別れ方でも苦労する傾向があります。特に別れ話は告白はしない、確実に相手を傷つけるのが笑っているだけに気がしにくい。しかし、武器をやら努力をしないのは違います。武器をやっても努力は必要です。武器をということを言い訳にして現実から見ないこと。武器をやら武器をなりにベストを目指して努力しましょう。武器をやっても練習すれば別れ方がなくなります。面接と同じです。面接の受け答えは練習すれば誰でも上達するように別れ話のやり方も練習すれば誰でも上達します。わざわざ練習するのが恥ずかしいならイメージトレーニングだけでも構いません。普通の人より武器をやら普通の人より有名に計画や準備をすればいいということ。武器をという時間ならますます練習量が必要です。はずや相手などを参考にすれば誰を経験したことがなくてもある程度ポイントを理解できます。スムーズにとは足りませんが目指す努力はできるはず。武器をやってもいい。武器をなら武器を何に努力しましょう。努力に応じて別れ方もスムーズになります。武器をやっても努力はず。気づけない国から別れ方の30のポイント。その16、手なしなら別れようとすると怒れる。骨なら別れようとするとうまくいく。手なしなら別れようとするのはよくありません。好きになった私が悪かった。あなたは最低の人。だから別れたい。確かに率直なことなのかもしれません。別れた理由をストレートに伝えようとしている。しかし、言われたらみんな言ってください。手なされると誰でも残します。自尊心を傷つけられる2人になって余計に悪いを感じたくなるでしょう。場合によっては相手を動かせ暴力を加える可能性もあります。相手を不快にさせてやりたいと思ってもそれは実行しない方がいい。ではどうするか。手なしなら笑いようとするのではありません。骨なら笑いようとするのです。あなたは優しい人なら笑ってもすぐいい人になりますよ。傷つけた人ならあなたを好きになる人はたくさんいるよ。あなたは一人で行動できる人間でしょう。強い人なら笑っても大丈夫だよ。骨なら笑えると相手を傷つけずに済みます。あなたは笑い話を冷静に受け止めやすくない話がスムーズになるでしょう。そういうのは笑えないよと言われても自分は自分の道を歩むとさえ振り切るだけでいい。手なしなら骨か。そのしないだけで笑い話の内容が変わります。手なしなら笑いようとせず骨なら笑いようとする。傷つけない国から笑い方の30のポイント。その17、傷つけないとして笑い話を切り出さない人が一番嫌われる。 気づけないとして、話を切り出さない人がいます。話を切り出すと、相手を悲しませたり、苦しませたり、落ち込ませたりします。時には、恨まれたり、怒らせたり、するかもしれない。私の強さものを様々な不安があるため、なかなか切り出さない人がいます。しかし、気づけないとして、話を切り出さない人が一番嫌われます。人間には、いつも不調な心理があります。時間、お金、労力です。私の決意が固まっているにもかかわらず、交際をするのは、相手の不調な心理の無駄に乗せている状態です。だから、話を切り出さない人間にプレゼントを奪えば、結局、処理することになりません。後になるほど、話を切り出したときに嫌われます。不毛な時間の過ごした。プレゼントが無駄になった。なぜ、もっと早く言ってくれなかったのか。だから、話を切り出さなかったことで、相手をもっと傷つけることになります。我々は気づいたり傷つけたりします。ですから我々の決意が固まったなら余計な気持ちは不要です。傷つけの覚悟の上、できるだけ早く我々の決意を切り出した方がお金になる。本気で相手の幸せを願うなら傷つけると笑っていても早めに我々の決意を切り出した方がいい。その方がお互いに時間を過ごさなくて済むだけでなく我々の気持ちを最小限に抑えられます。本気で相手の幸せを願うなら傷つけると笑っていても早めに我々の決意を切り出す。傷つけない国から我々からの30のポイント。その18、相手なりは間違いがあるのは正解ではなくヒント。自分たちにとってどんな我々からベストだろうか。我々からの正解を差し求めて相手なりは間違いを読み合わせることもあるでしょう。確かに相手なりは間違いは有用です。相手なりは生々しい具体例なので参考になるでしょう。間違いを通して本人の我々からの損や方法などが把握できるでしょう。少しでもスムーズに我々から学ぶことは大切です。しかし相手なりは間違いに我々からの正解はありません。相手なりは間違いがあるのは我々からのヒントだけ。参考や手がかりは我々が正解に当たっていかれているわけではありません。我々からは確定的に答えるため一つの正解が求められません。結局のところ自分たちにあった我々からは自分たちで見つけらさなければいけません。お互いの価値や事情を見ながらどんな我々からないのか総合的に考えることが大切です。どうすればいいかわからないと思うこともあるかもしれませんが、諦めずに考えましょう。選択に迷った時は判断材料がまだ足りない証拠、より多くの判断材料を集めると決めやすくなります。それでも決められないならどちらでもいいという意味で受け止めるといいでしょう。諦めずに考えれば彼にとってベストな我々から見つかります。相手なりは間違いは正解として信じるのではなくヒントとして活用する。気づけない国から我々からの30のポイント。その19、我々話がこじらせる3つの言葉。いつも必ず絶対。我々話がこじらせる3つの言葉があります。いつも必ず絶対です。どれも 100% という意味です。強い響きのある言葉ですが、我々話で使うのは要注意。この3つの言葉を使うと相手を不快にさせやすくなります。いつもあなたは嘘をする。必ずあなたは笑える。不運は絶対ありない。どれもはっきり意思表示をしていますが、少し問いがあります。相手を強く話すような印象があるため嫌な気持ちにさせてしまうでしょう。自分では悪意がなくても気づかないうちにさせてしまいやすい環境が必要です。必要である場合を除き、できるだけいつも必ず絶対の3つは使わないように心がけてください。いつも必ず絶対の3つの言葉を使うと話し方が柔らかくなります。気づけない国から我々からの30のポイント。その20、かっこいい出演をしたければ自分は悪者でも構わないと思うのが普通。かっこいい出演をしたいときかっこつけるのが逆です。堂々とするのは良くても、かっこつけるのは要注意。かっこつけようとすると自己中心的な行動になるからです。言葉遣いが乱暴になったり、偉そうな態度になったりしますです。かっこつけようとすると自分を優先して考えるため相手の気持ちを感じやすい。相手を傷つけやすくなるため出演が落ちやすくなります。ではどうするか。かっこいい出演をしたければ自分は悪者でも構わないと思うのが普通です。自分は悪者でも構わないと考えれば相手の立場で我々を考えるようになります。たとえ自分に批判しても自分が悪者になることで話が悪くなるでしょう。もちろん大切な人は伝えるべきですが、自分が悪者することも大切です。ごめんね、自分が悪かったよと素直に謝って悪者になっておけば相手の不満やいかにも収まりやすくなります。言い争いを最小限に抑えます。また自分は悪者でも構わないと思うことで心の器も大きくなり、批判を受け入れる準備もできます。心に余裕ができるため話し合いを続けてきやすくなるのです。かっこ悪いやつに回った方が結果としてかっこよくなります。自分は悪者でも構わないと思いながら我々話を聞きます。気づけない国から我々からの30のポイント。その21、全て言いたくても全て言ってはいけない。もう最後から全て言ってしまえ。我々話のときそんな悲観な考えを変える人もいるでしょう。無事、政府なんかに後悔、憎しみ、相手の嫌なことは全てぶつけられないと思う人もいるはずです。口下手になってもどうせ我々のことは構わないと思う人もいるでしょう。むしろはっきり言った方が相手を強く話すことができ、うまくいかないと思うかもしれません。しかし、ここが大切な瞬間です。全て言いたくても全て言ってはいけない。いくら我々話は言っていいことは悪いことがあります。あのまま全て言ってしまうと相手を傷つけることになるでしょう。言葉は何かのように強い。言葉は言わないが相手に大きなショックを与え、一生の心の傷になる可能性もあります。ある程度正直な発言は大切ですが、言葉をやらず、このままストレートに表現するのは自己紹介がいい。相手を傷つけるような言葉でストレートに言うのは良くありません。発言の前、正気を置いて考える余裕を持ちたい。相手を傷つけるようなことは言いたいために僕らの罪なりに通過をします。どこが許すならあえて言わないでおくのも一つの方法です。話し合いは必要ですが、全て言う必要はありません。相手を傷つけるような発言はあえて言わないでおくのも優しさです。我々の話のことについて言いたくても、相手を傷つけるようなことは言わないでおく。傷つけない国から我々からの30のポイント。その順に、我々の話を聞き出したとき、取り出す相手を見出さない。我々の話を聞き出すと相手は焦って取り出すでしょう。我々の話を聞き出すのは当たり前。しかも特別な状況なので、今まで見たことのないような取り出し方をすることがあります。あたかしながら大声を出す。急に子供のような話し方になる。鼻水を出しながら泣きわめく。驚いた顔が涙が表情になっている。動揺した様子は少し滑稽に見えるかもしれません。このとき取り出す相手を見出すことがないように気をつけましょう。泣きながら涙を。こんなことで取り出すなんて情けない。そんなことで泣いてどうするの。普通に考えて相手が取り出すのはショックだからです。それだけあなたは愛していることがわかります。今からわず取り出す相手を見出すと、ますます快にさせ、我々話も正義になります。真剣に引き止めようとしているのに、きちんと伝わっていないと不満のことでしょう。我々話は常に真剣勝負。余計な笑いも出てしまうようです。取り出す相手を見出すと優しく言いましょう。急な話だよね。驚かせてごめんね。私は我々のままを許して。むしろ、泣くことあなたは愛してくれることに感謝することです。取り出す様子であっても、真面目に認めた方が相手は落ち着くことを申しやすくなります。取り出す相手を見出さず、真面目に認める。傷つけない国から我々からの30のポイント。その13、自分が誰かを苦しむのは相手だけではない。自分も苦しむ。交際中に人に殺されると、我々には支配しなくなるかもしれません。どうせ我々の中からずさんのことを伝えてやろう。早く笑いから、どのようなことを言ってやろう。惨めにするような言葉で相手を押し込ませてやろう。相手との間に様々な事何かしたことでも言ってやらないと直さないこともあるでしょう。しかし、やはり最後まで冷静で落ち着いた対応が大切です。あなたの言ったことで相手のことに一生の傷をつけるかもしれません。暴言も暴力の一つ。一生の傷を負わせば相手が一生を生まれる可能性もあります。言葉は目に見えませんが、心に大きな影響を与えます。ひどい言い方をしてくるのは相手だけではありません。自分も苦しみます。我々はその人の本性が現れる瞬間です。交際の最後で取り出し、になって乱暴な言い方をするとそんな自分をずっと言うことになります。ひどいことを伝えたのかもしれませんが、我々は乱暴になるのは心の対応ではありません。相手を傷つけないように冷静に落ち着いた行動を取りましょう。我々の時、相手を傷つけるような言動はしない。冷静で落ち着いた対応を貫く。傷つけない国から我々の30のポイント。その14、最も無難な笑いの理由とは何でしょうか。もちろん笑いの理由は人それぞれです。基本的に笑いの理由は正直に言い合い、相手の理由を言葉に注意しながら丁寧に最後まで処分です。しかし、答えが気づかないという前提考えは無難と呼べる理由が一つあります。それは恋愛感情がなくなったです。相手が嫌いになったわけでもない。他に好きな人ができたわけでもない。ただ、恋愛感情がなくなったことを最後は妻との笑いの一生にできるでしょう。誰かを傷つけるわけではないため、比較的円満に笑いやすくなるはずです。説得力が十分にあるとは言いないですが、笑いの理由として最低限の定裁が整っています。大丈夫だよ。やり直そうと人に言われても完全に恋愛感情がなくなったと言い切ればいい。嫌いになったわけではないため、バレたと友人関係に戻ることもできます。バレたと恋愛感情が復活すれば、不運の数も見せます。相手の態度を傷つけるわけでもないため、余計な不安も避けられるでしょう。可能性を落としながら、バレられる点でもメリットがあります。よしよしものがありますが、無難な理由の一つであるのは間違いないでしょう。バレの理由は正直であることがないですが、無難に進めたいことを参考にしてみてください。バレの理由に無難のことなら、恋愛感情がなくなったということを伝える。気づけない国からバレたの30のポイント。その15、バレたと誰かと付き合うのかと聞かれたときの一番さ。バレの話し合いでバレたとについて聞かれることがあります。その一つがバレたと誰かと付き合うのかです。バレたら私がどうしようと関係ないと思いますが、恋人としてはバレたと相手の様子が気になること。バレた話の時点ではまだ恋人関係なので興味があって質問していることがあります。こうした質問にはベストアンサーがあります。一貫してバレないと答えるのが難です。バレたのことはバレてないとわかりません。ずっと一人でいつもいと答えて誰かと付き合うことになれば嘘つきになります。一方、誰かと付き合うと答えてずっと一人のままでも話しなくなることになります。はっきり答えると約束してしまうことになるため、ただ余計な面倒が増える可能性があります。 誰かと付き合うかもしれない、ずっと一人のままかもしれないという言い方もありませんが、注意が必要です。誤解を招かね、可能性を含んだ言い方は避けるのが賢明です。余計なことを残さないためにも、あえて曖昧にしておくのがいいでしょう。その他、何とも言えない、その時になってから考えるなどという答え方も OK です。ここは曖昧に答えるのがふさわしい場面。そもそも別れた後のことは、もう相手には関係ないことです。質問されても、きちんと答える理由はありません。わからないことはわからないという答えるのが最適です。別れた後、誰かと付き合うのかと聞かれたら、一貫してわからないと答える。傷つけない言い方、別れ方の30のポイント。その16、嫌な写真だとこそ別れ方を決める大切な場面。別れ話では嫌がすることがあります。相手の言い分が良し、引き止めたならなんと言っても笑ってくれない。笑い話が思うように進まないとだんだん嫌がしてくるでしょう。最初は我慢できても長くすると限界に近づいて爆発しそうになる。しかし嫌がした瞬間こそ笑い方を決める大切な場面です。そこで言われたら冷静になるか。それぞれ笑い方が大きく変わります。相手の痛みを同じことになったことで納得のいかない笑い方が悪化するだけ。どれば話が引き締まると思うのは誤解です。どれば怖いという印象の強調で話の内容に集中的になります。激しい感情が混じることで理性的な話し合いが妨げられるのです。嫌がしたらどれではなく冷静になることが大切です。ここは大切な場面だと自分に言い聞かせ嫌がした気持ちを抑えましょう。感情的になるのではなく理性的に話した方が話はよく伝わります。とにかく冷静を保つこと。あなたが穏やかにしてれば相手も穏やかになります。笑い話は感情的になりやすい場面です。だからこそ常に落ち着いた対応が求められます。嫌がしてもどれではなく冷静を保つ。気づけない言い方、笑い方の30のポイント。その17、笑いの締めくくりはさようならよりまたね。笑いの場面ではさようならということが使えます。お笑いするときの代表的なことは、笑いの意味を強調するときに使われることです。交際を解消するときも最後はさようならということで締めくくることが多いのではないでしょうか。しかし、さようならということで締めくくると、そっけなく聞こえませんか。冷淡で寂しく無難そうです。本当に笑う、もう二度と会うことはない、などの無難そうを感じます。言う方も言われる方も笑いの後、冷たく寂しい余裕なことでしょう。友人関係のことなら笑っても人間関係が続きます。たとえ縁を切って笑うとしても、いつかどこかで会ったりあるかもしれません。もちろん、不運する可能性もゼロではありません。先の人生はどうなるかわかりません。人生は様々な可能性に満ちています。ですから、笑いの締めくくりはさようならよりまたねと言った方がいい。またねということの方が内省である印象があります。笑いからも誰かなどを再び会うまで大きく成長しようなど前向きな気持ちが感じられます。再会できるかどうかに関わらず、笑いは明るいことで締めくくりましょう。明るく締めくる方が笑いだと気持ちよく次のステップに進みます。笑いはさようならよりまたねということで締めくくり。気づけない言い方、笑い方の30のポイント。その18、笑い話を聞かせるように締めるのは誰か。笑い話を聞かせるように締めたい。自分から笑い話を聞かせる勇気がないから、相手から笑い話を聞かせてもらいたい。自分から笑い話を聞かせにくいときはよく考えがちです。いっそのこと、相手から笑い話を聞かせる状況に締めたくなるかもしれません。確かに相手から笑い話を聞かせてもらえば、気づけずに済みます。一つの方法ではありますが、注意が必要です。自分がないかに笑い話を聞かせるように締めるのはやめた方がいいでしょう。誠実さに欠ける行為だからです。相手に笑い話を聞かせたいと思ったとき、自分の中では次のような本音が出ています。自分は悪者になりたくない。自分の印象を悪くしたくない。自分はいい人のままでいたい。つまり、保身なのです。笑い話を聞かせるように締めたいと思ったら、保身を考え、誠実さに欠ける自分に気づくことです。本当に誠実な気持ちながら、笑い話を聞かせるように締めるという発想は出てきません。自分が悪者になってもいい。自分の印象が悪くなってもいい。笑いは誰の印象に傷がございます。笑いは自分が傷つくのを覚悟できますもの。本当に誠実な気持ちながら、保身は気にせず、やはり自分から笑い話を聞かせるのが一番です。自分がないかに相手に笑い話を聞かせるように締めるのは避ける。気づけない言い方、笑い方の30のポイント。その19、笑い理由は無理に言い方ない。こういうことを笑えた後、周りの人から聞かれるような笑い理由です。仲良くしていたのに何があったの？なぜ笑えたの？笑いの理由を聞かれるのは僕自然なのでしょう。人の方はいつもありと言います。相手の笑い話は興味をされ、なぜか聞いてるでしょう。もう笑えたのだから別に言ってもいいかなと思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。笑えたことを話すのはいいのですが、笑えた理由は無理に言い方ない方が賢明です。笑えた理由なんであれ、こうした話は周りに伝わるのが早い。笑えた理由を人に話すのは相手の魂を出しているのと同じです。元々のところまで話が伝われば、よく言ったら、内心の信頼だと言われる可能性があります。せっかく言われたからでも笑えた後も飲みやすいのです。気にしない人もいるかもしれませんが、気にする人も大勢います。ましてや、笑えた理由はデリケートな内容です。喜んで公にしたい人は少数でしょう。もし笑えた理由を伝えたら曖昧に動かすのが得策です。まあ、いろいろ分かってね。付き合っているとそういうのにあるでしょう。僕たちが話したくない様子を見せれば、相手もそれ以上は追求してこないでしょう。どうしても理由を話す場合は、正確の不一致、価値観の違いなど、抽象的な言い方で動かすのが賢明です。具体的に理由を話すのは、内心の問題があるためにされるようにしましょう。笑えた理由を伝えても曖昧に動かす。気づけない言い方、笑い方の30のポイント。その30、付き合ってすぐ笑えることもあって付き合いは好きな人と感じていても、付き合い始めたら本性をし、印象が変わることがあります。世間では付き合ってすぐ別れるのはいけないという風潮が流行っています。付き合ってすぐ別れると意志が弱い、気が早い、飽きやすいと思われがちです。しかし、付き合ってすぐ別れるのはいけないというのは固定観念です。付き合ってすぐ別れることもあっていい。付き合ってから相手の隠れた一面もあるはずです。付き合う前に確認しておけばよかったと思うかもしれませんが、付き合ってみないと分からないこともあります。例えば、付き合い始めて恋人の様子が急転する場合、実際に付き合ってみないと分かりません。ずっとさらに前さわらないということがあるように、恋人関係になってから最後に急転する人も少なくありません。むしろ決断と行動が早いので立派なことと言えるでしょう。決断と行動が早ければ、お互いが付き合いをしなくて済みます。自分を起こしたり借金を背負ったりするわけではありません。それほどが未然に悪いを防ぐことも言えるでしょう。付き合ってすぐ別れることに罪悪感を持つ必要もありません。世間の風潮に縛られて自分の恋愛が制限されるのは愚かなことです。相性が合わないと思えば付き合い始めてすぐ別れてもいいのです。付き合ってすぐ別れることに罪悪感を持たない。気づけない言い方、別れ方の30のポイント。まとめ、その1、独身の3つを決めているなら交際の早い段階で伝えておく。その2、別れ話は決意が固まった上で言います。その3、別れは一度に進めようとせずできることから少しずつ進めていく。その4、相手の方の別れを先に聞き出し参考にする。その5、別れた後の願いは本当にあるのか抽象的かつ総合的に考える。その6、言われ方を意識して正しい交際だと呼べるようにする。その7、笑い話の練習を何度もしておく。その8、恋人と笑いたいなら自然消滅をきちんと笑い話をする。その9、腕や足をまず背筋を伸ばしながら笑い話を聞かす。その10、笑いに喧嘩はつきものと考えず喧嘩をせずに笑える方法を探す。その11、笑える理由は自分が悪いということにしておく。その12、好きが笑わなくなったという言い方はできるだけ避ける。その13、相手がしつこい性格なら他に好きな人ができたという理由はなく言い換える。その14、笑い話で涙は控える。その15、武器をやっても努力はする。その16、怪我しながら笑いようとせず、こめながら笑いようとする。その17、本気で相手の幸せを願いながら傷つけると笑っていても早めに笑い話を聞かす。その18、体験談には涙は正解として信じ、笑い話ではいつも必ず絶対のいつのことを使わないようにする。その10、自分は笑い者でも構わないと思いながら笑い話を聞かす。その11、笑い話の時につけていたくても相手を傷つけるようなことは言わないでおく。その12、取り出す相手を満たさず真面目に受け止める。その13、笑い時相手を傷つけるような言動はしない、冷静で落ち着いた対応を貫く。その14、笑いの理由に何も求めるなら恋愛感情がなくなったという一言を使う。その15、笑えた後誰かと好きなのかと聞かれたら一貫して笑わないと答える。その16、嫌がしても笑い者ではなく冷静を貫く。その17、笑いはさようならよりまたねということで締めくくる。その18、自分がないかに相手に笑い話を聞かせるよう締めるのは避ける。その19、笑えた理由を聞かれても曖昧に動かす。その30、付き合ってすぐ笑えることに罪悪感